皆さんこんにちは。先生、いよいよですね、動画も4回目になりました。
うん、
はい。今までのね、動画見ていただいてありがとうございます。そして今回も見ていただいて本当に感謝しています。今までの動画では、なぜこれまで義務教育も含めて10年以上英語を勉強してたのにもかかわらず、ペラペラに英語が話せなかったのか理由を説明しました。そして逆に90日間という短期間でどうやったらペラペラになれるのかっていうのをね、完全に説明しました。そしてそれだけでもすごいんですけれども、その学習を9倍速で早めるために、アプリがねありましたよね。そちらを活用していくと、早く学べて皆さんペラペラになれるという説明をしていきました。いただいたコメントを見ても、ここまでの動画だけでも本当に多くの方がね、英会話がやっとペラペラになりそうだという実感と期待を持っていただいて、先生本当に嬉しいですよ。
そうですね。
うん。またかなり多くの方が実際に勝木先生から英語を学びたいというコメントもね、多くいただきました。しかしながらですね、自分に本当にできるのかな、また自分で本当についていけるのかなというですね、不安な声も同時にありました。ですから、今までの生徒さんがどれだけ喋れないところからペラペラに喋れるようになったのかというね、動画をまとめましたので、まずそちらをね、見ていただければと思います。その上でどうやったら実際に勝木先生から学べるのか、そしてどういうふうに学習していくことで90日でペラペラになっていくのかという、具体的なカリキュラム、授業内容の説明をですね、その後にしていきたいと思います。また今回の動画の中でも今まで話していなかった英会話のコツお伝えしますので、楽しみにしていただきたいです。あとはですね、この動画を最後まで見ていただくと、見ていただいた方限定の素晴らしい特典をね、ご用意していますので、そちらも合わせて、楽しみにしていてください。では実際にですね、スマートイングリッシュを受けられて話せるようになった受講生の声を聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
When you're not working, like what are your hobbies?
My hobbies are to be self-sufficient and Reiki healing. Oh, do you know Reiki?
I have heard of Reiki.
Reiki is popular among my family.
先生のところで何がポイントですか？喋れるようになったポイントというの
は。一番は発音です。P の音ですと、パッとか、P、D ですね、ちょっと、あと L、M、N は、特に N ですね、N っていうのを、
結構リアクションを上にやって、はい、その発音を、ね、ジェスチャーやりますので、嬉しかったこととか、どういうことに使ってるとかっていうのを教えていただいてもいいですか？
普段の生活ではあまり関わりはないんですが、はい、映画を、子供と見るんですが、ハリーポッターとかが好きで、見るんですけども、それも今は英語バージョンで、日本語の吹き替えではなくて、それで分かるようになったので、それがすごく嬉しいです。
My family are three and my husband, my daughter and
How old is your daughter?
She is 45 years old.
45
years old? You don't look old enough to have 45 years old. 出せるような秘訣、どういうふうに感じているか教えていただきたいんですけど。
そうですね、もう一重に先生の熱心さ、素晴らしいその教え方と、それからテキスト、教材の質の高さにもう集約できると思うんですけど。
I came to Japan for the first time about 5 years ago.
For sightseeing?
Yeah, for sightseeing.But
私の会社が外資系の会社で、本社だと本当に英語が必要なんですね。でそれで英語を学び直す必要性が出てきて、で3年間実はビジネス英語のクラスに通ってたんですけれども、なんかネイティブの先生がいて4人ぐらいで英語の勉強をするんですけれども、そこに話せなかったんですね。
スマートイングリッシュ良かったところだったら教えてほしいん
ですけど、ですが、で本当に私たち仕事をしているので、できるだけ短期間で英語マスターしたいというのがありますので、それを3ヶ月間でペラペラにするっていうふうに先生が公約してくださっていて、 あの本当にあのフレーズも厳選されていますし、かつフレーズが本当に短いので覚えられるんですよね。でそれぞれのフレーズをこうつなげていくことで本当に無限大の表現ができるので、本当に教材があの素晴らしいなっていうふうに思います。
いやー先生、振り返りの動画でしたけどもすごかったですね。
すごかったですね、本当に、ね。
このね動画を見る前まではあの素晴らしいプログラムなのは分かったんだけど、ちょっとついていけるか不安だなとか、本当に自分のレベルからできるんだろうかと思ってた方がね、特に印象に残ったんじゃないかなと思いますけれども、まあこの動画出てきていただいている方も本当にご高齢の方もいますし、全然英語自信なかったところからスタートして今ではあんなになってるということじゃないですか先生。
まさにそうですね。
うん、
楽しみながら努力していただければ、もう本当に全部成果はすぐ出てくるんで、
うん、
全くあの学歴とか年齢とか全く関係ないですよね。
そうですね。はい。いや、よかったです。皆さんに見ていただけて。それではですね、今からはいよいよスマートイングリッシュの具体的な全貌とカリキュラムの説明に入っていきたいと思うんですけれども、まずはスマートイングリッシュの期間ですよね。講座の期間から、ご説明いただけますでしょうか。
はい、期間はまず開講なんですけれども、7月15日の木曜日から開講します。で、申し込み期間には早期特別割引期間というのがあるんですけれども、これが6月28日月曜日から7月1日の木曜日まで、この4日間限定になっています。この間に申し込んでいただくと非常にお得になってます。
はい、先生ありがとうございます。ね、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいんですけれども、ちょっとね、そもそも皆さん疑問に思ってたりとか、私も、ね、疑問に思ってたことがずっとあったんですけれども、先生、外資系金融の世界というところで素晴らしいキャリアを築かれて、仕事されてたじゃないですか。もう十分普通の人が、なんて言うんだろう、羨ましいって思う状況が全部手に入ってたと思うんです。で、それと同時並行でスマートイングリッシュっていうのも、もうね、9期10期って やられてるじゃないですか。今回10期目の募集
10年以上やってますからね。
そうですよね。それやる必要ないんじゃないですかみたいな。なんでそもそもそんなことやってるんですかって思ってる方いると思うんですけれども、そういう方に対してどうですか。
まず僕はなんでやってるかというと、教えるのが本当に好きなんですね。
うん、
日本人っていうのは本当に優秀なんですよ。でも間違った英語の学習のせいで本当に困ってる人が多い。そういう人たちに速攻で英語が話せるようにお手伝いをしたいと。で、実際にグローバルで活躍して、世の中で大きな成果を上げる、こういう人たちをどんどん世界に送り出していきたい。で、日本人が世界に行ってももうバカにされないという、もうこういう状態を作っていきたいということですね。
すごい、そこに熱い思いがありますよね先生。
そうですね。で、あと、世界で、今はもう活躍するのがもう当たり前の世界になってますので、やっぱり年収が高いというのも普通だと。で、日本に来て困っている外国人も助けてあげてほしいと、そんな思いで、一生懸命このスマートイングリッシュの方をやってるという形ですね。
ありがとうございます先生、伝わります。はい、私自身も、ちょっとこういった顔でね、ハーフなんですけれども、もともと英語が喋れたわけじゃなくて、ずっと日本で育ってますから、いろんな人にね、ちょっとバカにされたりとか、なんでその顔で喋れないのと言われて育ってきたんでね、そういうコンプレックスがあって、勝木先生のところで英語喋れるようになりたいと思って門を叩かせていただいて、その当時はそのコンプレックスを解消したいだけだったんですけれども、今ではね、その英語を使って海外と取引したりビジネスできたりとかして、会社の年商もね、すごく増えて、今3倍ぐらいなかな、すごく増えたんですよね。そこら辺すごく先生にね、感謝していることが多くて、皆さんにね、一人でも多く英語が喋れる人が増えてほしいなということで、お手伝いさせてくださいというふうにね、先生とやらせていただいてます。先生、それではスマートイングリッシュなんですけれども、どんな内容になるのかっていうのを見ていきたいと思うんですけれども、これ大きく分けてレベルが3つあると思うんですけれども、はい、先生の方からちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。
一番その基礎的な部分ですね、英語の句になる部分、コアの表現になる部分がカジュアル編で、その上に、さらにもうちょっとレベルを上げて、大人の教養、それから上級表現、もう完璧な発音で細かな感情を伝える、これがフォーマル編。 さらにもう同時通訳のレベル、もしくは外資系企業の中で人の上に立って指示をできる、外国人の部下を持って、活躍できる、このレベルがアルティメットと。どんどんこの丸の大きさによってどんどんそのレベルが上がっていくというイメージですね。
はい、わかりました先生、ありがとうございます。じゃあ丸が一番大きいところからちょっと説明していきたいと思うんですけれども、このアルティメイトっていう究極の英会英語を身につけるっていうところなんですけれども、はい、どれぐらいのフレーズの数がある、そして習得できたらどんなことができるのか説明していただいてもいいでしょうか。
はい、全部で6970フレーズがあります。ちょっと多いかなと思う人もいるかと思うんですけれども、これだけを完璧にマスターしていれば、もう一流大学の、討論会で英語で討論ができたり、あとは、外資系の企業の中で、プレゼンをして、質問がいっぱい来てもそれに対して何にも臆することなくどんどん答えることができるとか、あとは外資系の企業の中で人の上に立って、5人10人の外国人の部下を、まあ、育てていくぐらいの、まあ力がつくと。で、同時通訳もできるようなレベルになってくるというところですね。
なるほど。まさにこう、英語を使って楽しむだけではなく、英語を仕事にするみたいなレベルなんでしょうね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
続いて、フォーマル編、先生。どういった講座でしょうか。
は
い。
こちらはもう、このフォーマル編の内容をマスターすれば、もう海外に移住しても、向こうで生活するのに全く困らないレベルです。それぐらい、完璧な発音で、かつ自分の細かな感情ですね、周りの人たちとコミュニケーションをする上で感情もきちんと伝わると。あとディズニー映画ですね、ディズニー映画とか 見たことあると思うんですけど、ああいう簡単な映画を字幕なしでもう楽しむことができるということですね。
うん、
はい
はい、これも非常に ご好評いただいている、ね、講座だと思うんですけれども、まあ、一番入るね、生徒さんが最初に多いのは、この今から紹介するカジュアル講座、日常会話が90日でペラペラになるっていうところだと思うんですけれども、これ先生ちょっと説明お願いします。
はい。こちらは本当に日常会話の基礎的な部分。
うん。
英語で言うと、英語の句に当たる部分ですね。コアの表現をマスターする部分になってて、きちんと正しい発音で、外国人と飲み会とか、バーベキューなんかで、コミュニケーションを十分にできるようなレベル、ここまで持っているのはこのカジュアル編ということですね。
うん、ほとんどの人はね、こういった日常会話っていうのをほとんどね、ペラペラに話せることが目標なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、最初はこういう目標を持ってもらってやってもらって、その後どんどん次のレベルマスターしたいっていう人も多くいらっしゃいますね。
そうですね。
うん。
それは基礎的なところからっていうところですね。
はい。では、もう一回ちょっとね、こちらのスライド見ていただきたいんですけれども、この3つのコースが全部あって、円が描かれてます。すべての中核には、このカジュアル、日常会話があって、その上がフォーマル、その上がアルティメイトっていうふうになってるんですけれども、先生、もう一回期間を簡単に説明していただいてもいいですか？
はい。カジュアルの期間は3ヶ月です。3ヶ月でマスターできるようになってます。で、フォーマル編。の方はカジュアルの3ヶ月に加えて、さらに3ヶ月合わせて全部で6ヶ月で終了する形になっています。
うん、
でアルティメット6970フレーズをマスターする部分ですね、これは全部合わせてカジュアルフォーマルを合わせて全体で1年という形になっています。
うん、ありがとうございます。先生、この今3つコースあるんですけれども、これはあくまで自分が目指すレベルを、学んでいったらいいっていう認識でいいんでしょうか？
ということですね。
うん。
とりあえずはまずカジュアルで基礎を身につけて、やるだけでも結構な部分を話しますので、うん、それをまず完璧に身につけていくということですね。
そうですよね。先生、逆にこの英語自慢の人って結構いっぱいいらっしゃって、いろいろこうトイックの勉強をして高い点数取ってたりとか、いう方も、このスマートイングリッシュ入ってくるんですよね。
はい。
ただこのカジュアルで学ぶような本当に使える日常英会話のこのフレーズ、なかなかこう言えない方が多いなって今まで思ったんですけど、先生こちらどうですか？
まさにそうですね。うん。高い点数取ってたり、あと英検1級持ってたり、ね、してる人でもやっぱりここのカジュアルからスタートされる方がほとんどですよね。うん、要するにこういう、あ、こういうのが言えてなかったんだという人が多いので、 やっぱり受験英語の弊害ですよね。難しいことばっかりやってるから、簡単なフレーズがパッとすぐ出てこないっていうところ、うん。だからそういうのをマスターするのが非常に重要だということですね。
だからちょっと英語に自信あるからもういいですよ。カジュアル全然すっ飛ばして、フォーマルから勉強しますっていうのは絶対やめた方がいいですよね。
そうそう。それもあったもんね。
それぐらい中核になる大事な、講座っていうことですよね。
ということ。
はい。フォーマルもかなりね、人気がある講座ですけど、先生いかがですか？
そうですね。フォーマルは、カジュアルで言えなかったようなことを、さらにもうちょっと完璧に言っていくというところですよね。海外移住にしたら、まあ、いろんな場面で使う英語が必要になってくるんで、そういったところも、そのカジュアルでは、学ばなかったやつをカバーしていくという部分ですね。
はい。ありがとうございます。まあ、アルティメイトはね、入っていただいている方、いるんですけど、私自身は学んでなくて、まあ、本当に英語が大好きな人とか、同時通訳したい人とか、英語をね、ビジネスにして、もっとね、いろんな部下を従いたい人とか向けなので、今回はちょっと詳細な説明はね、割愛したいと思うんですけど、これからはこう、カジュアルとフォーマルっていう二つのコースに絞って、具体的にね、皆さんにお話ししていきたいと思います。先生、その前にこの受講スタイルっていうのがあるんですよ。で、この受講スタイルちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか？
受講スタイルですけれども、自宅から、パソコンとかスマホとかタブレットを使って、動画を見て受講するということもできますし、それからその外の喫茶店とか、宿泊施設で、パソコン、スマホ、タブレットを使って動画を見て受講することもできます。専用サイトがありますので受講するための皆さんには ID とパスワードを渡しますので、その ID とパスワードで専用サイトで動画を自由に好きな時に見ることができます。授業の方はですね、週1回1時間程度追加されていきます。で、これがカジュアルコースの場合は3ヶ月で、14回の授業が見れるようになっています。で、フォーマルコースの方はそれに加えてさらに14回3ヶ月間追加されていきますので、全部で28回の授業が見れるようになっています。
はい、ありがとうございます。まあ、これはリアルタイムで追加された時に、見ることもできますし、ちょっとその時にね、仕事とか忙しくて時間がない方は、過去に遡って復習がね、何回でもできるようになってますので、自分のペースでね、学んでいただいたらいいっていう感じですかね、先生。
そうですね、自分のペースで、どんどん見ていっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。それでは皆さん、早速ね、これから内容、どんなものが盛り込まれているのかっていうのを一つ一つ説明していきたいと思うんですけれども、講座を通して共通で7つですよね。7つの大きな内容があるので、それを一つ一つ今から説明していきましょう。はい、それではですね、いよいよこれから先生、具体的な内容の説明に入っていきたいと思うんですけれども、講座を通してね、共通で7つの大きな内容があるので、それを説明しましょう。7つの内容、簡単にね、今言います。1つ目が発音講座、2つ目がフレーズ講座、3つ目がパターン講座、4つ目が、コネクティング講座、5つ目がワンポイントレッスン、そして6つ目がバイリンガル Q&A 掲示板、そして最後の7つ目がミッションメールというものになります。ではですね、まず最初の先生、発音。もうスマートイングリッシュっていうのは、発音に始まって発音に終わるぐらい、すごくここ大事だと思うんですけれども、まあ復習も兼ねて、簡単におさらいしていきたいと思います。先生、お願いしてもよろしいでしょうか？
はい。まず発音を学ぶときに、なんで発音が大事なのかというところのお話をする前に、日本語と英語の違いについてちょっと、理解していただきたいと思うんですね。で、日本語っていうのは、普通表意文字と言われてます。表意文字です。意味を表す文字、これが中心になってます。で、例えば漢字で、カツオとかタイとかイワシとか、こういったものは、全部魚辺がついてますよね。だからこれが魚辺がついてたら、これは、魚の一種なんだなと。あと、杉とか森っていう漢字がありますけども、杉の場合も木が、木という木片に、3本の、線が入ってるということで、なんかこの 木を表しているんだなとか、森もそうですね、木がいっぱい生えてるから森だっていうことで、 意味を表す文字、日本語は意味を表す文字なんですね。でも英語の場合は単純に ABCDEFG の26文字、アルファベット26文字の組み合わせになっているので、それを見ただけではですね、意味がわからない、表意文字ではないわけですね。これを表音文字、音を表す文字だから、音で細かな違いを出すということが重要になってくるということです。日本語は表意文字、英語は表音文字、この違いが大きな、違いになってきます。
はい、はい、ありがとうございます。先生、その発音の中にも大きく分けて2つあったと思うんですよ。基本的な発音とリンキングに分かれてたと思うんですけれども、一つ一つちょっと説明いただけますか。
はい、まず基本的な発音の方ですけれども、日本語の場合はどういう形で、発音するかというと、すべて日本語は母音で終わります。あいうえおという母音になるわけですね。例えばかーだったらかーあかーきーだったらきーくだったらくーけだったらけーこだったらこう、こんな感じで子音で終わるものが日本語にはないんですね。一方英語の方は子音が中心になってるわけです。だから子音というのを聞き取ることに日本人は慣れてないんですね。想定してないので慣れてないわけです。だからこのコツは、自分で発音すると子音が聞こえるようになってくるということですね、
うん、
このスマートイングリッシュの基本的な発音を学ぶ場合に、他とどこが違うか、大きく分けて2つあります。1つは発音記号を全く使わないということです。もう1つはイメージ、頭の中でイメージで覚えていくということですね。例えばこのシーンを学ぶときに、ピッのシーン、ピのシーンね、これを学ぶときに、イメージ、どういうイメージするかというと、柿の種をペッペッと出すよ、そうです、イメージでやっていただきたい。発音記号はいりません。だから P はペッペッ、もう前に唾が飛ぶぐらいこれ笑いますけど本当に大事なんですよね。P の発音するって P じゃないんですね。ペッペッペッ、だからここで P E と E と言ったら終わりなんです。これ E って言ったら日本語になっちゃうんで、いう形になるということですね。でもう一つちょっと例を挙げると W の発音ですね。 W の発音、皆さん、ワールドとか言うんですけども、ワーじゃないんですね。 W の発音はウエッウエッって感じで、狼がこうウワーってくるような形でてください、
はい、
ウエッウエッ、これが正しい発音です。だから、ワールドじゃなくてワールド、こんな感じになります。でこういうふうに発音は、一つ一つの発音、基本発音っていうのは全部で32個あります。
はい、先生、なんかこの発音ってやっぱり日本人の方だとすごく苦しんでる人多いと思うんですよ。で自分なりにいろいろ勉強したり発音記号やったりとか、もう嫌になるぐらい練習してもなかなかうまく発音できなかった人が勝先生のところ来ると、まあ、最初ちょっと恥ずかしがりますけれども、大げさにやり始めるとみるみるうちにすごくネイティブ並みの発音がマスターできるじゃないですか。
そうですね、
ここがすごいですよね先生。
もう本当に、すぐマスターする人は1週間ぐらいでもう完璧な発音身につけちゃいます。
すごいですよ、見違えるような感じの、ね、発音が身について、周りの人から結構お、なんかかっこいい発音だねって言われる、ね、人多いですよね、
うん、まあそうなんですよ、
うん、
普通のそこらの、ね、発音のマスター法とは全く違うので、もうすぐにできるようになるということですね、
はい、ここ大事ですよねやっぱり、うん、英語をいくらペラペラな人から学んでも、やっぱり日本人の母音しかない人の気持ちってなかなか分かんないと思うんですけど、先生はその完璧な人の気持ちも分かるし、できない人の気持ちも分かるし、できない人がどうしたら完璧になるかっていうところで、長年かけて開発した一番シンプルな方法がこの発音の方法で、皆さんやると一様にマスターしていきますからね、皆さん本当楽しみにしててほしいなって思います。
はい。
で、先生、次リンキングです。リンキングいかがでしょうか？
は
い、
リンキングは、全部で26個あるんですけども、
うん、
これは何かというと、単語と単語のつながりを表すものをリンキングというんですね。通常例えばですね、going to I am going to go to Disneyland とかね、 going to っていう時に、それをもっと早くして音がつながって gonna I'm gonna I'm gonna go to Disneyland I'm gonna っていう形になるわけですね。でこういう風に音がつながるやつをちゃんと聞き取れるようにしておかないといけない、発音できるようにしておかないといけない。そうじゃないと、聞き取りもできないし相手にも通じないという形になります。例えばトレラン、トレラン、これどういう意味かわかりますか？ Put it on です。 Put it on、 これ早く読むとカタカナでプリロンみたいな感じで書いて、読んでそれでも通じます。プリロン、プリロン、プリロン、こんな感じですね。じゃあこれはどうでしょうか？ハウバラ、ハウバラ、ハウバラっていうのは、ハウバラ何、How about a 何々っていう時に、うん、ハウバラっていうふうに言いますね、うん、こういうのもハウバラって何ですか、なんかはお腹で張っていくんですかみたいな思うかもしれないね、そういう風に聞こえるかもしれないんですけど、それ慣れるとちゃんと How about a っていう風に聞こえてきます、
うんうん、大事ですよね。リンキングも難しくないですけど、知っておくだけで全然変わりますよね、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあ、まとめると、発音の基本とリンキング、32個と26個合わせて58個だと。これさえちゃんとマスターしていただければ、外国人の英語がみるみる聞こえるようにもなるし、自分の発音が気持ちいいぐらい相手に伝わるようになると。一番の要ですよね。
そういうことですね。
それがたった58個でマスターできるわけですから、皆さん本当にね、ゆっくりやっても1ヶ月あれば十分マスターできるものですし、早くやる人とか3日とか1週間ぐらいで全部マスターする人もいるぐらいですから、ね、やっぱやり方をちゃんと知るっていうのはすごく大事かなと思います。
はい。
うん、では、次7つ中の2つ目、フレーズ講座についてちょっと説明していきたいと思うんですけれども、先生お願いしてもよろしいでしょうか？
はい。フレーズ講座は、もう本当に重要なのは、正しい語順でってことですね。正しい語順で日常で超使える表現。これを、口をついて出てくるようにするのがこのフレーズ講座です。
ああ、なるほど。じゃあ、もう発音を完璧にマスターして、聞き取れて発音できるようになったら、それをいかにこう日常生活に活用していくか、そのためにこうフレーズ講座っていうのがあるっていうことですね、はい。
よく熟成の人から聞くのは、みんな単語を覚えようとするんですね。私は単語力はないから英語は喋れないと思って、単語を覚えてそれをどんどんどんどんつないでいこうとするんですけども、単語を覚えてつなげるだけではペラペラにならないんです。なぜかというと、語順が大事だっていうことですね。日本語の場合は語順はバラバラでも助詞があるので、ちゃんと相手には伝わります。単語だけ覚えていって、なんとなくつなげていけば、助詞であーとかあわはとかおーとかで つないでいけば相手に通じるんですけども、英語の場合はフレーズごと丸々で覚えないと単語の順番が重要なので、丸々覚えていかないといけないということになりますね、うん、で丸々覚えていくときにどういうフレーズを覚えていくかというと、日常でネイティブが超使うフレーズだけを覚えていくということです。
はい、先生、これのまた厳選するプロセスがすごく大事だし、普通の方はできないと思うんですよ。それで皆さん、いろんなこう書店さんに行ってフレーズの本とかを買って片っ端から全部覚えるじゃないですか。先生に何回かその本とか見てもらったことあるんですけど、これ全然使わないじゃんっていうのが半分以上あってびっくりしたんですけど、そこら辺は、
うん、まさに一般に売ってる本の中に出てるフレーズっていうのはあんまり使うやつが入ってないんですよね、
うん、
なぜかというと、そういう本を作って販売しようという気持ちがまず最初にありきなんで、そういうことになっちゃうわけです、うん、でこのスマートイングシの場合はどうやってやったかというと、僕が、海外に住んでいた時にニューヨーク、ロンドンに住んでましたから、その時に、あ、この人が言ってるこのフレーズ使えるなっていうのを全部メモ取って、エクセルにボンボンボン入力していったわけですね、うん。あと、外資系の会社で働く中で、このフレーズ使って、あ、このフレーズいいなっていうのを全部入れていって、気がついたら、よく使うフレーズが全部で15万フレーズ。
うん、 15万円、もうちょっと考えられないような数字、天文学的な数字、もうパソコンそれだけでもう全部処理に時間かかっちゃうので15万フレーズも
あるエクセルシート1枚には収まりきれなくて何種も入れてやったわけですね。
はい。
で、その中で、そのよく使われるフレーズの中で、さらにむちゃむちゃ使われるやつをどんどん厳選に厳選に厳選を繰り返して、出来上がったのがこのスマートイングリッシュで、一番厳選の厳選が840。その次が1680のフレーズ講座。で、アルティメットという形になってきてるわけですね。
いやー、先生、15万個からここまで絞るのって本当に大変にご苦労されたと思うんですけど、これ本当に、なんて言うんだろうな、価値を分かっていただきたいところで、なるべく皆さんに無駄な努力をしてほしくない。最低限必要なものだけをマスターして、外国の世界に触れ合って楽しんでほしいっていう先生の気持ちの表れだと思うんですけど、本当にこの絞り込むのは大変じゃなかったですか？
大変です。何年もかかりましたよ、もう。
何年もかかりますよ。
めちゃめちゃかかりました。で、やっぱり重複とかもありますからね。重複しないようにやらないといけないし、うん、場面のやっぱりちゃんと分散もちゃんと考えないといけないので、相当時間かかる。もう超オタッキーで、僕みたいなオタッキーでないとできない、技ですね、これは。
ああ、すごいですよ。芸術ですよ、本当に。やっぱり無駄なものを絞るのって本当大変ですからね。ね、この動画を見ているあなたはまさにこの先生が15万個から絞りに絞ったその厳選されたものだけをマスターすればいいわけですから、なんかだんだん聞いてるとどんどんこうなんか楽だなっていうか、ありがとうございますって気持ちに僕もね、学び始めた当初は なりました。
うん、そうですよね。
で、先生、ちょっと一つこういう疑問もあるんじゃないかなと思うんですけど、観光地なんかに行くと先生が、まあ語順が大事だって言うんですけど、片国の英語こうちょっと適当に並べても通じたりするじゃないですか。
はい、
これは先生いかがですか？
これはですね、なんか物を買うときとかは、
うん、
例えば、このおまんじゅうが欲しいって言ったら、おまんじゅうとかって言ったら通じるわけですよ。物欲しい場合は。うん、でも、気持ちを伝えたりするのは、語順がバラバラだったら伝わらないわけですね。
うん、
挨拶でもそうですけども、長い挨拶とか、自分が、どういうふうに行動するかっていうような、文章については、単語を並べるだけでは通じませんということですね。
確かに何かを変えたいときにこれくださいとかっていう観光の英語だったらなんとか片言でいくかもしれないけど、まあ、日常会話ペラペラにするっていうときにはもうちょっとそれだと限界すぐ来ちゃいますよね。
そうですね、
うん、だから完璧な語順でできた実際に使うフレーズだけを先生が厳選してくれたものを覚えていきましょう。
で、
やっぱちょっと、ごめんなさい、
覚えるときに、まあ、正しい発音でかつリズムを完璧なリズムで覚えていくってことですね。
うん。
うん。正しい発音で。例えば今僕は正しい発音で覚えていくと日本語喋ってますけど、これを、その正しい発音で覚えていくというのを やらずに、正しい発音で覚えていくって言ったら、あえて通じないですよね、これ。
確かに。
だから、正しい発音で覚えていく。そのまま、正しい発音で覚えていくという、このリズムも全部、そのままセットで覚えていくということが大事になるわけですね。
はい。ありがとうございます。先生、まあ、簡単なフレーズをちょっといくつか紹介していただいてもいいですか？こんなのやるんだよっていうこと。
うん。例えば、ちょっとそこのお塩取ってっていうのは、英語で、pass me the salt って言いますね。pass me the salt。さっきの p の発音ですね。pass me the salt。ね、これ重要ですね。あと、例えば、タクシー、呼んどいたよ、ホテルからね、タクシーで、とか違うとか行くときは、I called a taxi. I called a taxi. 簡単ですね。あとは、まあ、僕なんかよく海外でビール欲しいな、っていうのを言うんですけども、これも簡単です。I want some beer. I want some beer. で、want も、want じゃないんですね。W. I want some beer. いうふうにやると、正しい発音でやると通じますということですね。
はい。先生、ありがとうございます。まあ今、この3つのものっていうのは、カジュアルっていうところの一番簡単なところから今持ってきたやつなんですけど、これがどんどんね、いろんな表現が増えて、難しいのもあるし、簡単なのもあるし、っていうことで、揃ってますので、楽しみにしてください。では、今やったのがフレーズ講座だったんですが、次3つ目行きましょうか、先生。パターン講座ということで、最小の労力で、表現の幅を広げていくっていうのがパターンになるんですけれども、ここの説明をお願いします。
はい。 あのフレーズをそのまま覚えてそのまま使ってもそれだけでも相当喋れるようになります、
うん、なる
十分それでも十分なるんですけども、うん、そのフレーズをやっぱりせっかくだからちょっと応用したいじゃないですか、うん、応用して、どんどん6倍に膨らまして言えることができるのがこのパターン講座なんですね。例えばこれ日本語の例でいくと、大丈夫ですかっていうフレーズを例えば日本語で覚えたとします。外国人が日本語を学ぶときにね。で、大丈夫ですかだけだったらまあそれでも十分使えるんですけども、例えば体大丈夫ですか、これでお金大丈夫ですかと、今日伺っても大丈夫ですかっていうふうにいろいろちょっと付ける加えることを変えることによっていろんなシーンで使えるので、これ非常に便利になってくるわけですね。こういうふうにパターン化してそのパターンに当てはめる中身の単語を少しずつ変えていっていろんな場面で使えるようにしたものがこれがパターン講座というふうに。
ああ、いいですね。なんか応用の幅がいっぱい増える、
はい、
ね、これじゃあ具体的にいくつか先生やっていきたいと思うんですけど、例を紹介していただいてもいいでしょうか、はい、
まず一つよく使うのが、私をどっかに連れてってっていう時に英語で Take me 何々 ing って言うんですね。 Take me 何々 ing、うん、例えば私をスキューバダイビング連れてってっていうのは Take me スキューバダイビングっていうふうに言いますね。で、この後のスキューバダイビングのところをいろいろ変えることによっていろんなフレーズに応用することができます。例えば、うん、私をスキーに連れて行ってっていうのは Take me skiing Take me skiing、私を飲みに連れてってだったら Take me drinking、 飲みに連れてってよく使いますよね Take me 私を野球を見に連れて行ってだったら Take me out to the ball game、 こんな風に言うことができます、
うん、はい。
もう一つ違う例でちょっといきますね。他に、
はい、
あなたの何々はどんな感じという風に聞くときですね。 What's your 何々 like っていう風に言います。例えばあなたの食生活はどんな感じっていう風に聞くときですね、
うん、
食生活って言ったら例えば毎日ハンバーガーばっかり食べてるとか、いやそうじゃなくてちゃんと野菜とね、いいものばっかり食べてる、あんまり変な添加物が入ってないもの食べてるから、その食生活はどんな風になってるのって聞く場合は英語で What's your diet like、 ダイエットっていうのはダイエットする時のダイエットっていう意味もありますけども、
うん、
英語ではダイエットっていうのは食生活のこと言うんですね、
うん、
でだから What's your diet like っていう風に言います。で、このダイエットっていうところを変えればいろんな風に応用できます。あなたの仕事はどんな感じって時は What's your job like? What's your job? Job っていう言葉を入れます。今度はあなたの学校はどんな感じ What's your school like? あなたのご家族はどんな感じ What's your family like? あなたの先生ってどんな感じ What's your teacher like? あなたの料理ってどんな感じ美味しいのそれともまずいのとは聞かないかもしれない。美味しいのそれともいろんな、イタリアン料理とか作ったりするの What's your cooking like? こんな感じで、What's your 何々 like の何々を入れ替えることでフレーズが6倍に広がるということですね、うん、使えるフレーズが6倍に広がる。
すごい幅広がりますよね先生ね、はい、先生このパターンの数なんですけれどもどれぐらいあるんでしょうか。
まずカジュアル編の方は一番基礎的な部分ですね。全部で100パターンあります。
うん、
でフォーマル編はさらにその上に130パターン追加して全部で230パターンある形になります、
うんうん、これは先生先ほどの、フレーズを組み合わせることによって、はい、一気に言える幅がいっぱい広がりますよ。
そういうことです、うん、ですでフレーズ講座の数に加えてこの230フォーマルでいくと230パターンということは 230×6 のフレーズがさらに自分が言えるようになるということですね。
うん。
ね、230×6 ってことは6212638で1380フレーズがさらに追加されるということになります。
あ、すごい。なんかこれね、皆さん数が多いって思う人もいるかもしれないんですけど、覚えるのはあくまでその基本的な100パターンとか130パターンだけなので、そんなに大変じゃないんですよ。応用が効いていっぱい増えるっていうことなので、こちらもね、ぜひ楽しみにしてもらえればなと。では先生、次4つ目いきたいと思うんですけど、これすごく大事ですよね。コネクティング講座っていうところで説明をお願いしていきたいと思います。
このコデクティング講座っていうのはもう短いフレーズを自然に長文に変えていくためのものですね。コネクティングっていうのはコネクトするわけですから、短いフレーズをコネクトする、つないでいって長い文も話せるようにするというのがこのコネクティング講座になります。でみんな、なんか頭のいい人は、受講生の中でもよくいるんですけど、頭のいい人お題出て、すごい頭のいい人はもう全部長文覚えようとするんですよ。覚えるから。うん、でも、その覚えても結局忘れてしまうんですね。
確かに。
で、応用が効かないんですよ。その長文でしか言えないから、そこちょっと変わっちゃったらもう言えなくなるんで、だから短いフレーズをつないでいくということが非常に重要になってくるということですね。
でも先生、よく考えてみたら、すべてね、皆さんが話してる日本語も英語もそうですけど、短い文章がすべてつながって長い文章になってるんですよね。だから長文っていうのはそもそもないんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？
まさにそうです、うん。日本語もそうじゃないですか。今、ね、今、白石さんとお話してるように、普通に話するときは僕らもう本当に短い文章しか言ってないじゃないですか。
言ってない。それがただつながってるだけですね。
そうそうそうそう。そんな長い文章を日本語でも言える人はいないと思います。
いや、本当によくよく考えればそういうことで、ね、すごくシンプルなことなんですけど、英語もまさにそういうことで、皆さんが覚えたフレーズをつなぐことさえできれば、どんな長い文章でも話せるし、1分、3分、5分、10分ってずっと話し続けたい、ね、そういう夢持ってる人いると思うんですけれども、それまさにこのコネクティングをちゃんと使い方マスターすればできるようになるということですね。
ものすごく簡単ということですね。
はい。では先生、なんか具体的にね、いくつか例を見せていただいてもよろしいでしょうか。
はい。例えば、ね、今日は雨が降るかもしれないね。ね、外に出たら雨降るかもしれないから傘ちゃんと持っていきなさいよ。時に、雨が降るといけないから傘持っていきなさい。長いですよね、これ。
長い長い。
こんなん全部覚えられないんですよね。だから、二つのフレーズを別々に覚えるわけです。雨が降るっていう、英語は簡単です。It rains. It rains. ですね。で、傘持っていきなさいっていうのも簡単です。Take your umbrella with you. この with you ってつくのは、自分が持っていく場合、Take your umbrella with you. with you がいるんですけども、Take your umbrella with you. この二つは簡単に頭入りますよね。で、ここでなんかこう付け加えるとしたら、間に一言付け加えるんです。この付け加えるのがコネクティングで、何々の場合に備えてという意味の in case というのをつけます。in case。これが、すっごいネイティブが使うコネクティングの方法なんですね。だからさっきの傘を持っていきなさい。take your umbrella with you in case it rains。雨が降るといけないから傘を持っていきなさいねというふうになるわけですね。
なるほど。いや、いいですね、先生。フレーズを二つ簡単なものを覚えて、それをインケースでつなげれば、長いかっこいい文章になるということですね。こういうのがいかようにも皆さん学んだ後に作れるようになります。で、先生、このね、プレゼンテーション、私も最初受講生側、入るのかどうしようかなって迷ってた時に聞いた時に、いや、もうフレーズも数少ないし、発音も少ないし、少ないじゃないですか、全部。あ、これ、コネクティングが多分3000個ぐらいあるんじゃないかなと思ってたんですよ。ここですごい多いじゃないか、みたいな。先生、このコネクティングは実際にどれぐらいあるんですか？日常会話で必要なコネクティング。
たった24個です。
24個ですよね。すごい、すごい少ないですよね。
すごい少ないです。これ、むちゃむちゃいろんな映画500本以上見た中で、そのコネクティングを使ってるやつが、どれぐらいあるかとも全部抜き出して、頻度の高い順番に全部並べ替えて、一番頻度の高い順、最も頻度の高い24を選び出してるわけですね。
いや、すごいですよ。先生、だって、あれですよ。書店とか行ったら接続詞だけで、このコネクティングの本だけでこんな分厚いのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれどうしますか？必要ないってことですか？
いらないですね。あんな僕でもわかんないですね。
わかんない。京都大学出てる先生でもわからない。英語、全国で1位だった先生でもわからない。
わかんないです。
なるほど。じゃあこの24個を、まあ単に覚えるだけじゃなくて、ちゃんと使えるようになるっていうことがすごく大事で、これが使えれば、外国行っても全然怖くないし、すごく長い文章が自分で好きに喋れるようになる。
そうですね。
うん。いや、相当楽しみに ですね、これ皆さん、うん、ありがとうございます。はい先生、それでは今まで1から4番まで発音、フレーズ、パターン、そしてコネクティング説明しましたけど、この4つがね中核となる講座の内容になってて、これ全部マスターしていくと皆さんの会話の能力が一気に上達していくと、ネイティブのように言いたいことが言えて、聞き取れるようになる、そして長文もスラスラ言えるようになる、これはねこの4つをちゃんと勉強していただければ皆さん手に入れることができますと。で今から、紹介していく5、6、7っていうのは、それをねさらに底上げするために皆さんの強力なサポーターになるようなね、ものになってますので、ちょっと楽しみに聞いていただきたいんですが、先生5つ目のこのワンポイントレッスンっていうところをね楽しみにしてる方も非常に多いので、説明していただいてもいいでしょうか。
はい、ワンポイントレッスンっていうのは本当に他では絶対に教えてもらえないような目から鱗の英語の知識を解説していきます。本当によく皆さんからもっともっとやってって言われるんですけどもそれぐらい、まあ、面白いし役に立つ、そういう英語の豆知識のようなものをお伝えしていく形になります。例えばどんなものかというと、違いが分かるシリーズっていうのをやったりしたんですけども、違いがやっぱり2つのフレーズの違いがどういう違いがあるのかというのをちょっと説明していきたいんですけど、例えばI'm bored っていうの、I'm boring っていうのが、これどう違うのかということですね。よくね、ちょっと退屈だな。例えば大学の授業とかで、僕も大学の時そうだったんですけど、この授業退屈だなっていう時に英語で、I'm boring って言ってる人がいるんですね。
それ日本人の人ですよね。
日本人の人で I'm boring。で、ボーリングって言ったらどういうことかというと、私は人を疲れさせるような人ですっていう意味になるんですよ。で、正しくは疲れたなっていう時は、I'm bored っていうふうに言うわけですね。
うん、ING じゃなくて ED なわけですね、最後まで。
I'm bored。退屈だ、I'm bored。I'm boring って私は疲れさせる、人を疲れさせる人です。
全然違う。似てるけど全然意味違います。
でもなんですよ。
他は先生いかがでしょうか。いや、これ本当に今覚えただけでもラッキーです。間違いないようにした方がいい。
他にも同じような形で、I'm scared。例えば、うん、I'm scared って言ったら、うわ、怖かった、I'm scared っていうんだけど、うん、I'm scaring って言ったら、私はみんなを怖がらせる怖いおじさんですっていう形。
いや、怖い怖い怖い。それ自体が怖いです。
そういうふうにちょっと ING か ED かによって全く意味が違ってくるということですね。
はい、ありがとうございます。で、続いていかがでしょうか。
他にも例えば同じように聞こえる単語、例えば見るという意味の単語で、いろんな今学校で学んだやつありますよね、うん、See という時と Look というのと Watch、 でこれはどう違うかっていうのを理解せずに使ってたらやっぱり恥ずかしい思いにします。
いや、これでも先生分かる人少ないですよ、多分ね。この違いが分かったらかっこいいですよね、うん、全部見る見る見るですけど、
めっちゃ簡単なんです。見る見る見る簡単なんです。 See は厳密に言うと目に入るということです、
うん、
目に入る、見るじゃなくて目に入る。例えば私は彼を街中で見かけましたって言った時は I saw him in the streetSaw him, I saw him って言うんです。See, 見かける、目に入るって言うんですね。で、look っていうのは、そこを見てっていう形で言うときに look なんですね。うん、例えば、look って言って、空とかで、あ、鳥が、すごい綺麗な鳥が飛んでるとかね。あと、まあ、飛行機がね、真上に飛んでる、look っていうときは、一瞬で見るときはロックなんです。一瞬でパッと見るときは、
うん、
例えばそれ以外にも、例えば目、私の目を見てって Look me in the eyes、 Look me in the eyes、 目を、私の目をちゃんと見てパッと見るときにロックなんです。一瞬で。で、 Watch は何かというと、じーっと見るときです、うん、Watch a movie って言ったら、すごい楽しい映画をずっとこういうふうに見る、追いかけるようにしてみる、
うん、
これがウォッチなんです、
うん、
だから簡単ですよね。 See は目に入る、 ロックはパッと見る、ワッチはじっと見る、うん、という、うん、
いやすごいいいですね本当にこれ知るのと知らないの全然違いますよね。この3つがちゃんと使い分けられたらかっこいいですね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。次先生、言えそうで言えないシリーズっていうのもすごく人気で、これ本当使えるやつばっかりじゃないですか。映画にもよく出てくるし、
うん、
日常生活でも使うんですけれども、先生お願いしてもいいですか。
はい、例えばあのへこむ、私へこんでるんですとかいう時のへこむっていうのは日本語でもね、へこむだから下になるから、うん、英語では be down って言います。 be down ね、なんでそんなへこんでるのっていう英語は why are you so down、 why are you so down というふうに言います。へこむですね、 be down、 まあよく似てますね、アメリカ英語と日本語で。アメリカ、うん、英語では下にっていう意味ですね、 down だから下に、うん、日本語でいくとへこんでるから下にへこんでるっていうか、上にへこむことはありえないですからねあとは例えばうざい、
うざい、
うざいなっていう時に、He's a pain in the neck. He's a pain in the neck. A pain in the neck. この首のところの痛みっていうことですね。直訳すると、
うん、
A pain in the neck、
うん。
こういうふうに言います。
うん、
あとは微妙とかよく言いますね。微妙。どうするの？行くの？行かないの？ちょっと微妙かなとかよく言いますよね。微妙っていうのは英語で if って言います、うん、if っていうのはもしっていうことですね。もしの漢字っていう漢字に英語で if ffiffi F-F-I で if って言います、うん、ちょっと微妙かな、 it's a bit iffy、 it's a bit iffy っていうふうに言いますね、
うん、
こんなふうにあの言えそうで言えないシリーズで、まあこういうフレーズを覚えていくと相当、まあ、英語はできる人というふうに思われますね。
ねえ、しかも先生これただ知識としてあへえって覚えるんじゃなくて全部使えるものばかりですから、それがすごいんですよね、やっぱり、
うん、
うん。はい、これはもう楽しみにしてください。他にも先生いっぱいありますよね、本当にいろいろやってきますね、
うん、本当にいっぱいありますも
う、うん、皆さん今のがねワンポイントレッスン5つ目でした、続いて6つ目なんですけれども、バイリンガル Q&A サポートっていうところなんですけど、先生説明お願いします。
うん、これは何かというと、まずあのテキストのフレーズとかパターンの中身に対して、質問を皆さんの質問に答えてくれる、ウェブ上の掲示板になります。これで、通常あの Q&A って言ったら日本人の先生とかが答えてくれることが多いんですけども、あのバイリンガルの先生が答えてくれると。だから英語が完璧な先生が日本語で質問に答えてくれるということです。
ああ、いいですね。じゃあ英語と日本語両方完璧にできる人ですね、バイリンガル
って。そういうことです、バイリンガル。バイというのは2という意味なんですね、バイ。
うん、
例えばバイスコーって言ったら二輪車のことをバイスコーって言いますよね。
うんうん、
両方とも日本語も英語も喋、れる人、完璧に喋れる人が日本語で質問に応じてくれるということですね、
うん、
はい、でこれ、本当に何でも教えてくれます。ただし、講座の中で出てきた内容に関してのみ質問を受け付けます、
うん、
なんでそうしてるかというと、ケチでそういうふうにしてるわけじゃなくてですね、授業の内容以外に手を出すと習得が遅れてしまうからです。英語の習得が遅れてしまう。だから授業の内容に集中してやっていただきたいので、授業の内容しか回答しませんということなんですね、
うん、
授業の内容さえちゃんとマスターすれば確実にペラペラになるので、
うん、
そこは、授業内容に関連する質問だけにしていただければと思います、
うん、
あとすごいのはこのバイリンガル Q&A で今まで質問されてきた内容、それから回答があった内容、これ過去のやつが全部見れるようになってます。
いやーすごいですよね。
はい、
これは
みんな同じような、大体みんな同じような質問するんですよ。だから、過去にこういう質問した人がいたら、あ、同じ質問してる人いるなと思って見たら、あ、答え出てるわということで、あえて自分で質問しなくてももうそのまま 回答が得られるということですね。
うん、そう、私はこれ見るタイプなんです。やっぱこれ性格によっても違うと思うんですけど、いろんなことを気になって聞きたい人と、その答えを見たい人ってやっぱりいろいろ性格があると思うので、見たい人は後からそれを見て、あ、自分に参考になるってことだけ、どんどん取り入れていただいてもいいっていうことで、これかなりいいですよね。オープンってことです。すごく開かれた場所なので、皆さんぜひね、自分のために使っていただければなって思います。うん。先生、最後ですよ。
はい。
毎日のミッションメール。はい、これね、皆さんかなり使えるんですけれども、先生、ちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。はい。
これはですね、皆さんが確実に成果を出していただくために、出しているメールですね。
うん。これ、勝木先生ご自身が出されているメール
です。そうですね。
うん。
モチベーション、皆さんのモチベーションアップが重要なんですよ。もうこの講座の内容自体はもう完璧に出来上がってる。それさえきちんとやれば、もうペラペラになるということがもう保証されてるわけですよ。
うん、
だからただ、あとは皆さんがそれをモチベーションを上げて、楽しみながらどんどんやっていく。それだけが重要なんで、それをするためのメールになります。これがミッション。
長くモチベーション続くかなとか、何をやってったらいいか不安だなとか、今日どうしたらいいんだろうっていうことをね、不安に思う人いると思います。やっぱりあの通信講座なので。
そうですね、
まあ、そういう方のために勝木先生が毎日ね、隣にいるのと同じようにメールで皆さんをサポートして、お尻を叩いて、はい、今日これやりましょうって教えてくれるわけですね。
そういうことです。うん、毎朝送るメールになります。で、その日にこれとこれとこれとやりなさいということを送られてきます。うん、それに従って、その言われたことをやるだけできちんともうスケジュールがこなしていけるということですね。
うん、素晴らしい。先生、これあの英語のね、そういうメールを送っていただけるっていうのもかなり喜ばれるものだと思うんですけれど、先生、今までやっぱりあらゆる世界で結果を人より圧倒的に残されてきた人だと思うんですけど、その時のこのね、なぜその結果を残せたのか、そしてどういうふうに時間を管理して、あの外資系のね、午前様が当たり前という世界の中で毎日5時で帰ってたわけじゃないですか。
そうですね。
そういった時間の効率的な使い方とか仕事術とか、そういうのもメールの中に織り込んでいただいて、これかなり価値高いと思うんですよ
ね。そうですね。うん、きちんと目標を達成できるような仕組みをここに取り入れてますんで、毎日でついてきていただけるっていう、システムになってます。
そうですね。これだけでも欲しいっていう人毎回いらっしゃいますんで、皆さんぜひね、参考にして使っていただければと思います。以上ね、皆さん7つ説明していきました。ここまでのね、内容ですでに多くの参加者の方が英語が話せるように先生になるっていうことですよね。
そうです。3ヶ月で自宅で外国の方と楽しく会話する力がつくと。で、6ヶ月あれば海外ドラマを楽しめて、海外移住できる、そういう余裕が出てくるわけですね。で、今の時期に自宅で力をつけて差をつけておきましょう。
大きいですよね、やっぱね。準備しているものが勝つわけですから、今はもうまさに準備するチャンスだということですね。それでは皆さん、その楽しみなスマートイングリッシュの、日程ですよね、改めてご説明したいと思います。講座は7月15日木曜日から開講します。で、早期割引特別期間というものがありまして、6月28日月曜日お昼の12時から7月1日木曜日日付が変わる23時59分までの4日間のみとなります。皆さんですね、早期割引特別期間とは別に最優先案内っていうね、素晴らしいご案内があるんですけど、その説明をしていきたいと思います。これは6月28日の募集開始、昼の12時ではなく6時間早く先行して受け付けるというものになります。最優先案内の方には特別なね、特典がいろいろ追加されます。なので、動画を見た後で最優先登録フォームというのに登録しておいてもらいたいと思うんですね。でも登録したからといって、買うとか買わないとかそういうのは強制ではありませんので、安心してね、登録だけしていただければと思います。先生、ここまで来ると皆さん、そのスマートイングリッシュを受講する価格をすごく気になってる方いるんじゃないかなと思いますけれども、そろそろ先生教えていただいてもよろしいですか。
はい、はい、この販売価格なんですけれども、これは販売当日に公開させていただきます。
あ、今じゃなくてですか。
そうです
そうですか。
単純に他の英会話学校と比べないでほしいです。
うん、
あの私の英語の講義を受けて何千万円単位で年収が増えた私の先輩もいると、うん、あとあの白石さんのように海外でビジネスをスタートして年収が3倍になったとか、ご高齢の70代80代の方が外国の人をガイドできるようになった、こういうふうに一度身につけたら一生使える武器をたった3ヶ月もしくは6ヶ月で手に入れることができると、そんな内容になっているんですね。だからあなたが得られる成果と比べてとっても安いと思っていただけるものになっています。こちらについては楽しみにしていていただければと思います。
はい、ありがとうございます。先生、参加人数についてなんですけれども、あの入りたいだけ入れるんですか？
いや、そんなことはないです。ウェブ講座は500人までしか受付しません。500人までしか、はい、うん、でなぜかというと、ウェブ講座で先ほどご説明した Q&A の対応があるわけですね。Q&A に対応するのに500人以上やると、もうこれはもう受付無理ですので、500人を限度にさせていただいています。あと、アプリの提供もありますので、アプリのサポートをする人数にも限りがありますので、私たちはしっかりと対応させていただきたいと思っています。だから、人数に限りがあることが、了承していただければと思います。ですから、しっかりと楽しみながら、最後まで続けるぞという気持ちの方だけ来ていただければと思います。その代わり、最後まで続けさえすれば必ず英語がペラペラになりますので、よろしくお願いします。
いや、先生ありがとうございます。もう素晴らしいね、なんて言うんだろう、もう全部縦横無尽に囲まれてるみたいな素晴らしいコンテンツ、皆さんがペラペラになるためのものが全部ね、揃ってる講座になります。私もね、一受講生として自信を持って、おすすめしたいものだと思うんですけれども、まあ、ここまででも十分な、ものだとね、感じている方がほとんどだと思うんですけれども、先生、さらに特典の方をご用意しているということで、こちらの説明を今やっていきたいと思います。はい、それではスマートイングリッシュオンライン講座、ね、4大特典ということで、全部で特典4つつくんですけれども、1つ目で、ね、まず説明していきたいと思います。なんと、もう一番人気のね、この特典。高速記憶エンジン for スマートイングリッシュっていうのをね、皆さん特典でプレゼントさせていただきたいと思っております。これはもう先生、数少ないフレーズをさらに加速的に学習していくためには必須のこうアプリですよね、ゲームになるわけですけれども、この先生、説明を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、このアプリなんですけれども、ゲームと脳科学の力で、うん、フレーズとかパターンを9倍速でインストールしていく、頭の中に、自分の中にインストールしていくものになります。うん、このアプリには独自開発のイラストが入ってますので、右脳を刺激してイラストを見ながらフレーズもイラストにイメージづいて覚えることができるのと、あとはネイティブの音声が入ってますので、リアルのネイティブの音声で学ぶことができる。そして、何よりもそのゲーム感覚で体感で学べるので楽しくやっていけるということですね。
うん、
で、このアプリなんですけれども、普通はスマートフォンだけとかいうのが多いんですけども、スマートフォンだけじゃなくて、タブレットでも使えますし、パソコンでも使えます。
うん、
で、発音チェック機能も入ってるので、これで自分が発音したやつが合ってるかどうかのチェックができるということですね。
ああ、これね、すごく重宝されます。気持ちわかるんですよ。やっぱ先生のところで学んで、頑張って大げさに発音練習してネイティブ並みのができたかなって思うんですけど、実際に外国人の人に話して、もし伝わらなかったらどうしよう。ちょっと怖いわけですよ、最初。でもこのアプリのね、発音チェック機能を使って、まあ、AI がね、判断するんですけど、ちゃんとそれが聞き取れてますよっていう風に言われたら、100% ネイティブにも伝わるわけなんですよ。
まさに
そう。そこで、うん、そこで練習していただいて、本番でやっていただければ、もう気持ち的にはね、もっとこう安心してできるかなと思うので、いろいろこう、揃ってると思います。先生、このアプリはね、私も最初学んだ時なかったんですよ。最初はもうテキストだけで私頑張ってやったんですけど、これ開発するためにすごい長い年月とお金がかかってるんじゃないかなっていうのを思うんですけども、どういうことなんですか、はい、もし話せ
ば。開発としては4000万以上かかってます。
4000万ですか、アプリの開発に。
ね、高額なお金がかかってますし、かなり長い時間をかけて使ってます。特にイラストを作るだけでも何千枚のイラストを作らないといけないですし、あとネイティブの音声をちゃんと収録して、あとゲームシステム、 これも独自で開発していきましたので相当のお金と時間がかかっているということなんですね。
先生ありがとうございます。ここまで考えていただいて、ね、15万個のフレーズが840と1680になっただけでもすごいんですけれども、それをさらに9倍早く加速的に学習していきましょうと。で、一度覚えたら忘れないようになるために、このね、ゲーム感覚で楽しくできるアプリがね、開発されてますので、皆さんこれプレゼントさせていただきますということですね。先生、こちらに付随してさらに特典があるんですけども、この説明お願いしてもいいでしょうか。
このアプリなんですけども、普通は ID っていうのは一つしかお渡ししません。
うん。
でも今回特別にボーナスとして ID を一つじゃなくて3つを渡します。
3つ、
どういうことっていうふうに思うかもしれないですけども、一つの ID で3つの端末で使えるということです。例えばスマホで使いたい、タブレットでも使いたい、パソコンでも使いたい、こういうふうに一人で3つの端末で使えるということです。で、さらにこれに加えてその 1ID だけじゃなくて 3ID プレゼントすることによってご家族の3人が3端末ずつ、要するにスマホ、タブレット、パソコン、1人につきスマホ、タブレット、パソコン、3つの端末使えるんで、3人、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかね、3人で使うので 3×3 で9端末できるので、みんなで学ぶことができるということですね。ただし家族限定です。
先生、本来はまあどこの英会話スクールに行っても一人申し込んだら一人分の値段で、家族全員連れてったら家族分の値段かかると思うんですけれども、
はい、
これちょっと捉え方によっては家族分申し込んでも一つの申し込みみたいな形に捉えられるんですけれども、
はい、
先生こんな太っ腹にしていいんですか。
はい、なぜこういうふうにしたかというと、
はい、
コロナの中ですね、やっぱりみんな家族全員で自宅で楽しみながら英語を学んで成長してもらいたいと、
うん、
みんなで楽しくゲーム感覚で、お互いに英語力を競争しながらみんなで英語は話せるようになっていただきたいと、そういう思いでこの ID を1つじゃなくて3つに増やさせていただいています。
うん、素晴らしい。先生なかなかできないと思います。こういうのはすごくお金がかかると思うんでね、やっぱりお父さんお母さんね、どちらかが英語ペラペラになるだけでもすごいと思うんですけど、家族中で喋れるようになって幸せな人生手に入れてほしいっていう勝木先生のね、思いがこの特典の中に全て詰め込まれてるんじゃないかなっていうふうに感じます。先生ありがとうございます。
はい、
ではね、続いて特典の2番目、全テキストと音声 CD が全て付属でついてくるっていうところなんですが、こちら先生、どういう意図があるのか説明していただけますか。
はい、まずですね、テキスト、全テキストっていうのは、例えばフレーズ講座のテキスト、これは紙ベースでついてくるっていうことですね。パターン講座のテキスト、発音講座のテキスト、リンキング講座のテキスト、これ全部紙のテキストがついてきます。で、なんでかというと、やっぱりご高齢の方とかもおられますし、やっぱり紙に、やっぱりメモを取りたいと。テキストにノート取ってやり方がいいという人も多いんですね。
うん、
なので普通はもうアプリだけあればアプリの中で全部できるんですけども、そのテキストに書き込んだりしたいという人もいっぱいおられるので、このテキストをリアルの紙のテキストをお渡しすると、
うん、
いうことです。あと音声 CD ですね。もう今の時代 CD あんまり使う人いなくなってきたと思うんですけども、やっぱり CD の音声をiPhone とか Android のスマホに入れて聞き取りをしたいという人もいます。なので CD もフレーズ音声、それから発音音声、リンキング音声などに CD をお付けするということで、全てがもうセットになった形での、まあ、ご提供というふうにさせていただいています。
素晴らしい。やっぱり先生、本来ね、こういう通信教育とか講座っていうのは、大体ログイン ID とパスワードが渡されて、その中に全部入ってるので勉強してくださいっていうのが、まあ、ほぼほとんどだと思うんですけど、
はい、
先生の場合、やっぱりスマートイングリッシュって、老若男女、はい、幅広い層の人が勉強されてるじゃないですか。
はい、
でテクノロジーはまあ発達してると思うんですけれども、やっぱり昔ながらのね、ノートとかテキストで勉強したいとか、CD を聞き流ししたい、 きながらやりたいっていう人もいると思うので、そこに対して全部対応していただいてるっていうこの特典だと思いますので、皆さんね、ぜひ自分の勉強しやすい形でスマートイングリッシュを学んでいただければ、いいと思います。それがこの特典二つ目。続いて三つ目なんですけども、先生、これはね、素晴らしい。どこに行っても、こういう本とかね、講座ってなかなか売ってないものなんですよ。先生、これ、映画英語講座っていうね、実際に5万5000円相当で販売されているものなんですが、これどういうものでしょうか？
これはですね、映画を見て、字幕なしで映画を理解するためには、洋画を理解するためには、やっぱり大事なのは、スラングが分からないと無理なんですね。スラングって何かというと、俗語です。俗語。俗語を徹底的に学ぶ講座になってます。で、俗語って難しいんじゃないのっていうふうに思うかもしれないですけど、これちゃんと学べばすぐに簡単に理解できます。例えば、どんなものがあるかというと、average Joe。average Joe っていうのがあります。average Joe って何かというと、直訳すると平均的なジョーさんという、ジョーっていう人の名前ですね。平均的なジョーさんっていう、意味になるんですけども、この意味っていうのは、平均的な人間という意味になります。なぜこういうになるかというと、ジョーっていう名前の人ってアメリカにいっぱいいるんですね、もう。
うん、
もう街に出たらパッと会ったらもうジョーさん。という形で、日本で言ったらまあ太郎さんとか、ね、そういうイメージになると思う。ジョーさん。太郎さんもいないか どこにでもいる名前、Average Joe っていうふうに言います。これが分かってないと聞き取りができないわけですね。これ知ってたら聞き取りがちゃんとできるという意味なんですね。でこれで、まあ、ネイティブの現地の言葉がさらに理解できるようになるということです。
うん、先生、これ僕的にね、どう素晴らしいかなと思うのは、やっぱり今こういう時代ですから、家の中にね、巣ごもりする方もすごく多い中で、まあ、ネットフリックスとか、Hulu とかもいろんなね、海外ドラマを楽しみで見る人もいるし、この動画見ていただいている方は、海外ドラマを使って英語のリスニングの勉強する方もいっぱいいると思うんですけれども、なかなかこれ、いろんなテキストを見ても、その中に出てる表現って載ってないじゃないですか。やっぱりこう、スラングが多いから。それを先生まとめてくれてるっていうところですごく価値があると思うんですが、先生これ聞いたところによれば500本ぐらい映画を見て、その中からまた先生これ、まとめていただいた。
そうですね。実際に出てきたものをピックアップしてるので、よくスラング辞典とか街に売ってるんですけども、全然使ってないようなやついっぱい載ってますよね。あんな覚えられないですけど、だからスラングをやっぱりマスターするっていうのは非常に重要な部分になるかなと思いますね。
そうですね。やっぱり楽しいですからね。あ、これ出てきた、あれ出てきたって言って、字幕がなくても海外ドラマが理解出てきたら、なんかこうすごく自信も持てるし、嬉しいし、もっと英語勉強したいという気持ちにもなるし、そこのね、みんな架け橋をつないでくれるのがこの映画英語講座だと思うので、これなんと先生プレゼントでいい？
はい、そうですね。
ありがとうございます。はい、皆さん楽しみにしててください。続いて特典の4つ目ですよね、最後。旅行英語講座。こちらも5万5000相当で実際に販売しているものです。先生、こちらはどういうものになりますか？
そうですね。これは海外旅行で、まあ、現地行った時に、本当に楽しく英語を使って、あちこちに行くことができるということですね。海外旅行に特化したフレーズということです。僕なんかもね、一緒の経営者仲間とかで一緒に今までずっと、まあ、コロナ前ですけども、海外旅行行って、みんなと一緒に行ってですね。で、案内役をさせられるんですね。
うん、
次、どこ行ったらいいのって聞いてくれとか言って、今度ここでお金下ろすのどうしたらいいの聞いてくれって全部僕は聞かされて、十何人連れてぐわーって行って、ガイド役みたいになってたんですけども、やっぱりそういうところで、こう、英語が話せれば、かっこいいですよね。僕はそうはもうあんまり思わなかったですけど、やっぱりみんなからすごい羨望の目で見られますよね。
いや、かっこいいですよ、それは先生。だって外国人とこう渡り合って、みんなが苦手意識がある英語でペラペラ、対等に話し合ってるわけですから。羨望の眼差しで見られますよ。
そうですよね。いや、もう本当にそういう、なんか何億何十億の売り上げを上げてる人たちですら、英語は全然喋れない人がほとんどなんで、そういう意味で旅行英語だけでに集中した、まあ、講座がこの旅行英語講座になるということですね。
うん、
はい、例えばどんなフレーズが入ってるのかというと、レストランとかで4人で予約したいんですかとかね、 あとホテルに、ホテルでその部屋を予約してあるんですか今日はとかね、
うん、
両替所に行って10万円をちょっとドルに両替したいんですっていうのをこういうふうに言うときに何て言うか分かりますかっていうことなんですね、
うん、
こういうフレーズをシーン別に何て言うかっていうのを全部集めてそれを学べばもう全てもう旅行英語はマスターできるというふうになってる。これが旅行英語講座になります。
ありがとうございます。これね、まあ、旅行英語の本とかっていうのも書店に行くといっぱい売ってて、それを携帯してね、皆さん旅行に行かれる方も多いと思うんですけれども、僕ももちろんそういうのを持ってたことあるし、読んだこともあるんですが、先生のやつはね、やっぱりより凝縮されてて、使うものだけが残されてるっていうところで、あ、これ言いたいなと思って調べたら、全部その表現が乗っかってるっていうイメージです。なので、コンパクトで持ちやすくて、学びやすくて、すべてのシチュエーションに対応できる。そんなもの全部入ってるのでね、皆さんぜひ旅行には携帯していただければなっていうふうに思ってます。先生、ここまでがカジュアル編の特典ということで4つもつくわけですけれども、もしフォーマル編ですよね。海外移住。そちらの方の英語をやりたいという方には、先ほどの4つにさらにプラスして特典が2つついてくるということで、そちらの説明をやっていきたいと思います。ね。1つ目何か。これは実践ビジネス英語講座というものになるんですけれども、先生どういうものでしょうか？
これはですね、ビジネス英語。僕はずっと外資の企業で十数年勤めてきて、その中でいろんなシーンに巡り合ったわけですね。で、いろんなシーンに巡り合って、この、あ、ここで使っているビジネス英語、これいいな。あ、これよく使うなっていうのを、実は、全部メモ取って、Excel 入力してきたんですね。うん、で、その中で、最もよく使われるかつ最も基礎的なフレーズを集めたものがこの実践ビジネス英語講座になるわけですね、
うん、
なのでビジネスを少しでもやっている方にとってはすごい役に立つ、まあ、ビジネス英語を学ぶための。
そうですよね先生、これもやっぱりね、書店とか行くとビジネス英語っていうのがこんな分厚い教材でいっぱい売ってて、もう見る、見っていうか中身見るとすごい難しいじゃないですか。で、これ本当に使うのかなっていうところで先生に質問もこれしたことあるんですけど、先生ほとんどいらないと言ってたじゃないですか。
そう。ほんで、ほとんどいらないのもそうなんですけど、僕にとっても難しい。
え、前
え、こんな難しいのやらないと外資で勤められないのと思うぐらい難しい。外資とかに勤めてない人もそういう難しいビジネス英語の本を買って必死になって覚えてるんです。電車の中とかでそういうのを読んでる人を、ね、昔見かけたことあるんですけども、うん、この人本当に大変だろうなと、こうこんなやって結局喋れるようにならないんじゃないかなと思って横で見てたんですけども。
なるほど。
もう僕が見てももうこうやる気が起きない。1ページでも嫌になってしまうぐらい難しいもうばっかり入ってますね。
いやー、これ説得力ありますよね。やっぱ実際に外国人の部下をずっと従えて仕事されてた先生がおっしゃるわけですから、いやもうもったいない。まあ時間ももったいないし、まあ覚えてもすぐ忘れちゃったら自分のこと嫌いになっちゃうし、実際使わなかったら、まあ英語へのちょっと苦手なイメージもどんどんついていっちゃうしみたいな。あんまりそういうものを学ぶこと自体がもったいないですよね、本当に。
もったいないですね。全部言葉入らないと思います。あれ、ハーバード大学卒業の人でもちょっと難しいでしょうね。
本当ですか、ね、やばい。
みんな出てるビジネス英語の本とか、本当に、もしくは全然使わない日常での、日常会話をビジネス英語にしてる本もあるんですね。例えば、うん、飛行機のチケットを取るとか、ホテルの予約をするとか、そういうのを全部ビジネス英語にしてるわけですよ。それって普通の海外旅行の英語なのに、ビジネスに、ビジネス出張行った時に使うからということで、それもビジネス英語にしたりしてる本もあるんですけども、そういうのって意味がないんですよね。
うん。
うん。で、全く別なので、
うん、
本当にビジネス英語であって、かつ、日常っていうか、そのビジネスの場面で使われる基本的なやつを入れてあるんですね。
うん、ありがとうございます。これ、はい、私もすごく重宝させてもらってるんですけれども、これからはね、やっぱ海外との取引とか、海外に対してすごく垣根が少なくなって、チャンスが広がる世の中になっていくと思うので、まあ、今何かビジネスやってるとかやってないとかそういうのは関係なくね、ぜひ手元にあったらすごく実践的に活用できるものです。あとは Google 翻訳とかも先生結構レベル上がってきてると思うんですが、やっぱりこのネイティブの先生とかから見たら、あ、ちょっとこの、ちょっとあれどうなんだろうっていうようなビジネスの あれもあると思うんですよね。だからやっぱりこういうものを見て基本的なものは勉強した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。では素晴らしい得点ね、5つ目でした。そして最後の得点、海外ニュース英語講座ですけれども、先生こちらいかがでしょう。
はい。やっぱり世界中で、活躍するためには世界で何が起こってるかっていうのを英語のニュースを通じて学ぶ必要があるんですね。で、英語のニュースって普通は聞いただけではわからないです。ぶっちゃけ CNN とか BBC を聞いても普通はわからない。なぜわかんないかというと、そこに出てくるニュース独特の単語やフレーズがわかっていないと耳に入ってこないわけです。うん、そういうニュースで使われる英語を学ぶための講座がこの海外ニュース英語講座になっています。
うん、やはり先生、日本語のニュースはね、毎日いろんなテレビでやってますけれども、基本は世の中海外の方が圧倒的に人口が多くて、そこで起こったニュースが英語で発信されて日本語になってるわけなんで、ちょっとこう、時間も差があるし、少しこう情報が変わっちゃったりとか、書き換えられちゃったりとかっていうの最近話題になってますけれども、やはり先生、英語でもしニュースを理解できることができたら、やはりそれは全然違いますか？
そうですね、全然早いですね。うん。ニュースが入ってくるのは早いです。例えば日本語に訳されてから入ってきた、例えば仮想通貨が今後暴落しそうだっていうニュースが海外出たとします。なんか規制があって、暴落しそうだっていう話が出たとしても、それが1日2日経って、まあ、日本に流れてきて日本では日本語に訳されてくるわけですけども、そのニュースが出た瞬間に、英語でそのままニュースを受け取ればそのままそこですぐ取引ができますので、そういう意味で速攻性っていうのが全然違いますよね。
なるほど。情報の速さですよね。
速さです。
わかりました。これすごく大事なことだと思います。やはりフォーマルに興味がある方々にとってどういうことが必要なのかなっていうふうに、先生が考えたときに、実際に海外とビジネスするための実践的なビジネス英語。ね。これ自分で相手との商談で書きたいなっていうのを Google 翻訳でやるのもいいんですけど、なかなかこれ違うな文章ってなることがね、先生曰く、多くあるようなので、やはりこういうことで勉強してほしいと。あとは海外のニュースをいち早く取り入れて情報を早く仕入れて、国際人としてね、生きるということをやってほしいということで、先生この2つ得点をつけていただいたということで、まあ皆さんね、私たち、まあ私がすごく情熱入る、先生も情熱入って説明していただけるぐらい得点だけでも欲しいというふうにね、毎回言われるような素晴らしい得点が揃っているので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ではこれからはよくいただく質問ということで、皆さんにねお答えしていきたいと思います。いくつか、先生まず一番最初の質問なんですが、私は初心者ですと、中学英語も覚えてるか覚えてないかわからないような初心者ですけれども、スマートイングリッシュマスターすることができますでしょうか、いうメッセージ届いてます。
これも全然大丈夫ですね。
うん、
現時点でのその英語の実力っていうのは全く問いません。
うん、
もう 1,2,3,4 とか 1,2,3,4 とか ABCD とか This is the pen ぐらい言えればもう十分です。だからあとはやる気がないと無理ですね。
うん、
楽しく全力で努力すると、うん、いうことです。だからもし聞き流したら勝手に頭に入ってくる、こういうもんじゃないです。うん、最後まで楽しみながら続けていただく、これが大事なんですね。
うん、
勉強しなかったらペラペラにはならないです。でも楽しみながら最後まで続けていただければペラペラになりますので、アプリで発音してフレーズを発音、まあ、フレーズをそのまま丸ごと覚えていくというやる気がやっぱり必要になってきます。
うん、
でそのやる気はあったのに今まで結果が出なかった、そんな人にはスマートイングリッシュがぴったりになるかと思います。う
ん、はい、いいですね。逆にいろんな英語の勉強を数多くやってる人よりも、まあ初心者ぐらいですぐらいの方の方がより入りやすいかもしれないです。
そうですね、素直に入ってくるということですね、それ。
うん、はい、ありがとうございます。安心してね参加していただければと。二つ目の質問です。海外移住や留学しないと、やはり英会話ですから、マスターするのは難しいんじゃないですかという質問です。
ですね、もう本当に全然違うということで、海外に行ったからといって英語はペラペラになるわけじゃないんですね。僕はニューヨークに住んでた時に、友人の人でですね、ニューヨーク二十何年住んでるっていう人がいたんですね。で、その人は、 買い物とか行って物買ったりすらできるんですけども、ほとんど話せないんですよ。びっくりしましたよ。二十何年住んでるのって言って、全然喋れないじゃんって。いや、別に喋れなくても、物を買い物するぐらいだから、あとは必要ないんだって。日本人と一緒にずっといるから、と思ったことあるんですけど、海外に行っても、本当に何年住んでも話せない人がいっぱいいるわけですね。で、日本にいただけでも、日本にいて1ヶ月だけ学んだ人で海外行った人のペラペラ人いっぱいいるわけです。
うん、
だから海外移住しなくても英語はペラペラになります。逆に留学をしてですね、向こうで英語喋れない状態で留学したら全然通じなくて帰ってきて向こうでちょっとノイローゼになって日本に戻ってくる人って結構多いんですよね、
うん、いらっしゃいますよね。やっぱり英語というか、ね、その喋る言葉が通じなかったらどんどん性格も内向的になっちゃうし、どんどんマイナス思考になっちゃうし、逆に英語をマスターしてから留学した方が絶対いいですね。
そういうことです。そういうことです。
はい、ありがとうございます。これ順番逆なので皆さんあまりねこの順番を混同しないようにした方がいいかなって本当に思います。次の質問ですよね。英語を喋れる環境がなくて困ってるんですという方いらっしゃいますが、いかがでしょうか。
はい、これは別途ご用意もしてます。有料にはなるんですが、アプリとかパソコンで外国人と話せるサービスを特典としてご紹介しています。ただまあその喋る前の基礎っていうのはスマートイングリッシュで身につけていただければと思います。
ああそうですよね。やっぱ自分の中に手札とかがないとね、なかなか喋ることができないので、それをスマートイングリッシュで完璧に身につけて実際に話す環境ということは、私たちもね自信を持っておすすめできるところを用意してますということですね。はい、次4つ目ですよね。映画は字幕なしで見れるようになるのでしょうかという質問。
これもちろん見れるようになります。これはですね、今回の講座でスラングまで入れて字幕なしで見れるようにしてますので、本当に楽しみにしていただきたいと思ってます。で、先日ですね、僕はスマートイングリッシュの生徒さんの卒業生さんにしばらく久しぶりに会って、動画をオンラインで一緒に見たんですね、映画を、
うん
で、その人もだいぶもう忘れてしまってるって言って、先生もう忘れてしまってるから、映画字幕なしで聞き取れるかどうかちょっと不安なんですって言って、一緒に見たら、これなんていうか言ってみって言ったら、これ、あ、こう言ってる。あ、当たってる、全部当たってるじゃんって言って、すごい、聞き取りができてたんですね。
はい。
もうできてるじゃんって言って、いや、本当ですね先生ってびっくりし、本人がびっくりした。
すごいですね。
もう1年半2年ぐらい経つみたいなんですけどね、もう卒業してから、
うん、
全然英語使ってないって。ほんで聞いてできるじゃんって。やっぱり映画を見るとスマートイングして学んだフレーズがいっぱい出てきます、うん、本当に、あこれも聞いた、これも聞いたって言って分かるんで、ぜひ楽しんで受講していただければなと思ってます。
はい、ありがとうございます。最後の質問ですよね。トイックの点数を上げたいと。スマートイングリッシュはやはり英会話の、教材なので、トイックの点数って上がるんでしょうかという質問来てますが、いかがでしょうか。
これね、スマートイングリッシュやるだけでもトイックの点数勝手に上がりますね。実際受講した人がトイックの勉強をこれからするんですけどって言って、受講を卒業した後言ったら、いや何もせずに一遍受けてみって言って受けたら、一気に上がってました先生って、
うん、
人がいるわけですね、
うん、
だからトイックの点数っていうのはスマートイングリッシュやれば相当上がります。ただし本当に満点とか満点近い点数を取るためには、やっぱり過去問を取って、過去問を解いて、うん、その引っ掛け問題とかいっぱいあるんですよ、やらしい問題、うんうん、それをちゃんとマスターしないと満点近くは取れないですけども、普通に点数を上げるだけであれば全く何もする必要ないっていうふうに考えていただければと思います。
うん、ありがとうございます。これは私の体験談ですけれども、僕もねちょっと一回先生の、講座を受けて腕試しでねトイック受けたことなかったんですけど、受けてみたときに結果から言うと930点だったんですよ。で結構すごく高い点数だと思うんですけど、これ特に勉強したわけじゃなくて、なぜできたかなと思ったときに、まずリスニングっていうのが結構な点数の比率があるんですよ。でめちゃくちゃ簡単です、勝木先生の英語やってから受けると。むしろ早く終わってくんないかなって、なんかこう一斉に始まって一斉に終わるから、一人だけ早く終わるとできないじゃないですか。 ね、時間余っちゃうぐらい、リスニング簡単だったと。で、あと他の問題は選択式なんですよね、皆さん。選択式なので、スマートイングリッシュでね、正しいフレーズとか語順の感覚が身についていくと、文法の知識があまりなくても、なんかこれ違和感あるなって言って、消去法でね、消していけるんですよ。間違ったもの。で、これかなって言って答えていったら、たまたまその点数になってたっていうことです。で、多分トイックの点数だとその外資系のね、受け入れの基準とかがあって、先生800点ぐらいでしたっけ？あるといいんでしたっけ？
外資系はトイック全く気にしないんですよ。
あ、そうですか。
そう、300点とか400点でも外資系に入れる。要するに、話せることが大事なんで、トイックがすごい高得点取ってても話ができない人は、900何十点でも外資系落とされます。
そうか。
そうそう。コミュニケーション力をちょっと重視されるんですね、外資系の場合。日本の会社は何点以上とか言って、何点じゃないと課長に上がれませんとか、うん、正社員になれませんとかありますけど、
うん、
外資は、点数は関係ないです。逆に。
なるほど。じゃあ点数が関係ない外資では話せる能力。それをスマートイングリッシュで身につけていただいて、点数をまだ気にするね、従来型の日本の社会だったら、まあ、700、800点取っておけば誰も文句言わないような素晴らしい数字だと思うので、ぜひ卒業して簡単に取ってもらえればなということで、まあ一石二鳥ですよね、結局は。うん。ということで皆さん、そこは安心してください。私も経験なんで必ず点数上がりますので、やってほしいなと思います。皆さん以上でした。いかがでしたでしょうか。いろいろ、やっていきました、先生。
はい。
実際にカリキュラムの内容、復習もやっていって、得点も皆さんにお話ししていって、これだけの内容があれば、3ヶ月、6ヶ月で英語が完璧にペラペラになれるっていうのはね、皆さん理解していただいたと思います。十分すぎる内容です。先生、それではもうこの動画の本当に最後の最後になるんですけれども、先生からね、最後のメッセージをいただければと思います。
そうですね。僕がやっぱり今まで、受講生の方を見てると、やっぱりみんな小学校、中学校、高校、大学と、本当に英語をすっごい勉強してきてるんですね。本当に血の滲むような努力をして、受験を受けて、それで英語をいろんな英会話学校に行ったりして頑張ってきてる。それでも英語は話せない。さらに社会人になった後も会社から英語の点数を求められて、TOEIC の勉強をしたり、TOEFL の勉強をしたり、すっごい時間を英語の勉強に費やしてきて頑張ってきたんだけれども、それでも全然英語は話せない。そういう辛い思いをしてきて、どうしたら英語を話せるんでなるんだろうかっていうふうにして考えてたどり着いたのがこのスマートイングリッシュだと思うんですね。で、このスマートイングリッシュを本当に楽しみながら努力してモチベーションを上げてやっていけば、そういう人でも一気に短期間で英語が話せるようになるんです。僕この講座を作るのに何年かかったと思います。何年じゃなくて何十年。このスマートイングリッシュのコンテンツを作るにかけてます。ものすごくオタッキーです。もうこだわり、質にはこだわりにこだわりにこだわり抜いて、速攻で話せるようになるためにこだわった僕の人生の大傑作なんですね。で、この大傑作をせっかくのチャンスなんで、ぜひフル活用してすぐに皆さんに英語をペラペラになっていただきたい。英語がペラペラになったら本当にすごい明るい未来が待ってます。ただ単にみんなから羨望の目で見られてね、かっこいい英語喋れるねっていうだけじゃなくて、年収も上がる、海外旅行行っていろんな海外の友達とも仲良くなる。それで、かつ、英語を使って海外の人たちと取引もできる。外資系の企業に入社できる。トイックの点数が上がって、本当に年収もどんどん上がっていく。こういう素晴らしい未来が待っているので、ぜひ、このチャンスを活用して、スマートイングリッシュを受講してすぐに英語をマスターしていっていただければと思ってます。応援してます。
先生ありがとうございます。情熱的なメッセージ本当にありがとうございました。皆さんもね、この動画4、長い動画になりましたけれども、お伝えしたいことは全部お伝えできたと思います。あとは皆さんね、実際に講座に入っていただいてペラペラになる道を一緒に歩んでいきましょう。 ということでね、実際に講座の中でお会いできるのを、心より楽しみにしています。
はい、
ということでね、先生、今回、動画、そろそろね、終わりにしていきたいと思います。皆さんね、長い動画でしたが、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。